ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第516回です。
現在ゆくもばは毎週日曜日の夕方ごろに配信を実施しています。以前から少しお話をしておりましたが、ゆくもばの配信を現在の定期配信から不定期配信へ移行することとなりました。
中の人の生活が大きく変わることに起因するものとなりますが、現在の日曜日にほぼ固定していた配信日をできるだけ毎週配信は維持しつつ、数日程度前後する形に移行することになると思います。従来通り日曜日に配信する場合もあれば、月曜か火曜までずれ込む可能性があったり、前の週に配信が困難だった場合、週の前半に前の週の分、週の後半にその週の分という形の配信も起こり得るものと思います。
定期配信への移行は第218回からを予定していますが、2月末から3月にかけてのスケジュールが見えていない状態のため、急遽配信を休止する可能性があります。従来は配信休止の際は事前にお知らせをしていましたが、3月までは事前のお知らせが間に合わない可能性もありますことを、あしからずご了承願います。
従来は週末にまとめて編集をする形でしたが、編集のやり方を変えることは必要ですね。
以前、編集を週末以外も使って何日かに分けていた時期があるので、その形に戻すということになるんでしょうけど、とりあえず3月までのスケジュールがある程度固まると、予定を立てられるんですけどね。
順調にいくと4月以降にまたスケジュール配分が変わってしまうので、またそこでどうなるかという感じもしますけど、
今のところは1週間分のニュースからピックアップするという形を維持するつもりでいますが、1週間単位でスケジュールを調整するのが難しい場合は隔週配信に切り替えるしかなくなるかもしれません。ただ、さすがにそこまで時間を確保できないということはないと思うんですけど、次回まではこれまで通りの配信を実施できますので、余裕があるうちに編集方法を考えようと思います。それでは今回のニュースです。
シャオミのスマートフォンブランドポコは、最新機種ポコ X7 Pro を日本国内で発売することを予告しました。国内向けの公式 X アカウントや公式サイトで案内されたもので、発売は2月12日正午とされているものの、スペック、価格などの詳細については現時点では公表されていません。12日の20時には YouTube でライブ配信が実施されるとのことですが、新製品の発表のほか、視聴者向けのプレゼントキャンペーンが実施されるとのことです。
ポコはシャオミのスマートフォンブランドですが、セールスやマーケティングは本体から独立しており、 製造やアフターサービスなどのリソースについて本体と共有しているという形なのだそうです。ブランドのイメージカラーはイエローのようで、これまで販売しているモデルのボディカラーにもイエローが採用されています。 F シリーズはハイエンドモデル、 X シリーズはミドルハイといったレンジの製品になるようで、 X シリーズは単に安価というよりコストパフォーマンスを重視したモデルなのかなというイメージです。
NTT ドコモはスマートフォンのデータと生活習慣データを組み合わせて、将来の生活習慣病などのリスクを推定する検診予測 AI を開発し、自治体向けのヘルスケアサービスの一つとして提供することを明らかにしました。ユーザーの健康診断データのほか、スマートフォンで検知する歩数、BMI などのデータを活用して直近の生活習慣が継続した場合の1年後の検査値悪化リスクを毎週推定。推定される検査の値にはヘモグロビン A1C や中性脂肪もあるとのこと。推定されたリスクの低減につながるアドバイスを自治体向けサービスの健康マイレージで毎週確認でき、健康管理や行動変容を促します。ドコモでは疾病予防や治療ではなく、利用者への情報提供を行うものであるとしています。今回の検診予測 AI は山形県山形市の AI による健康アドバイス機能実装事業に採択されているとのことで、2月5日から山形市民への提供が開始されているとのことです。
AI を用いた健康管理、疾病リスクの予測などがどんどん導入されていますが、 NTT ドコモが開発した AI が自治体で採用されたというお話。スマートフォンで検知した歩数などの情報も加味して、より予測精度を上げるというものだと思いますが、頼もしいなと思う一方で、運動しろ、食べるものに気をつけろと口うるさく言ってくる先がまた増えるのだなとちょっとげんなりもしますね。
KDDI はオンライン専用ブランドのポボ 2.0 について、コンビニエンスストアのローソン店舗での eSIM ギフトカードの販売を2024年度中に開始することを明らかにしました。同社の第3四半期決算説明会内で発表されたもので、発表当初は2025年初旬としていましたが、今回の発表で2024年度内と改めて発表されました。これは遅れではなく予定通りとしています。ギフトカード形式になっており、適用すると利用することができるとのことです。
ローソンとの協業を加速させている KDDI ですが、さらなる施策を発表しました。今度はギフトカード形式、いわゆるポサカードでポボ 2.0 の eSIM を販売するとのことです。もともとプリペイド形式なので相性は良さそうですね。
アップルは iPhone 向けの新アプリ、アップルインビテーションを発表しました。アップルインビテーションは友人や家族などとのイベントを計画し招待をするというアプリで、ユーザーは参加依頼を作成してイベントへの参加を呼びかけた上で、写真アルバムや Apple Music のプレイリストなどを共有したり、他の人が共有したものへ参加したりできるというものです。iCloud Plus の契約者であれば誰でも参加依頼を作成することができ、アプリ以外に Web からアクセスすることも可能。Apple のデバイスやアカウントに縛られず、参加は誰でも応じられるとのこと。マップや天気アプリと参加依頼が連携し、イベントの会場までの経路検索や当日の天気予報なども分かるようになっているとのこと。イベント内には専用の共有アルバムが用意され、 共同プレイリストでは Apple Music を契約するユーザーがサウンドトラックを作成できます。
なんというか陽キャパリピ向けのアプリだなというのが最初に感じた印象です。友人などと頻繁に集まって何かやっているという人の場合はいろいろと使い道がありそうですが、中の人のような独身ソロぼっち陰キャには縁がなさそうです。
消費者庁は SNS の広告で勧誘されたいわゆるタスク副業で高額な送金をさせられたケースが確認されているとして、事業者が用いていた SNS アカウント名を消費者安全法に基づき公表しました。事業者はテレグラムなどで個人名のようなアカウント名を使用しており、事業者の実態は不明。勧誘されるのはタスク副業と呼ばれるもので、動画を視聴してスクリーンショットを送れば報酬がもらえるとして、実際に当初は少額の報酬が支払われるそうですが、その後に専用のサイトで参加者が参加費用を支払う形のより高報酬の作業への参加を促されるとのこと。費用を支払ってその作業に参加すると、作業ミスなどを指摘されて追加の送金を要求され、その費用を支払うとタスクが完了し、送金した分は返金され報酬は受け取れると説明されるそうですが、実際は返金も報酬の支払いもないとのことです。追加で支払いを求められる金額は数万円から数十万円。報酬の管理は専用サイトを通じて行われ、実際にここで登録した自身の銀行口座から報酬を引き出せる場合もあるため、参加者が信頼してしまいやすいとのこと。広告は TikTok などに掲載されており、コンタクトを取ると LINE などに誘導され、高額な報酬をもらえるタスクへ移行する際は Telegram などの他のアプリへさらに誘導されるのだそうです。消費者庁では、簡単に稼げるとする副業を信用しないことや簡単に送金に応じないこと、見慣れないアプリやウェブサイトには十分注意するよう呼びかけています。
先日、アニメを見るだけで報酬を得られると勧誘されて、費用を支払ったが報酬を得られず、結局1000万円以上騙し取られたという詐欺事件が報道されていましたが、まさにこれだったんでしょうね。まあ、楽して稼げる仕事なんてめったにないと思いますし、そうやって勧誘している仕事は、大抵犯罪に巻き込もうとしているか、お金を騙し取ろうとしているか、ブラック労働で使い潰そうとしているかのどれかですね。
ドイツのカメラメーカーライカは、 iPhone 用のカメラグリップライカラックスグリップを発表しました。マグセーフに対応し、iPhone の背面に装着して使用します。グリップにはシャッターボタン、コントロールダイヤルのほか、自由にカスタマイズできるファンクションボタンを2つ備えています。シャッターボタンはデジタルカメラのように2段階式で、半押しでフォーカス固定、全押しでシャッターが切れるとのこと。コントロールダイヤルを使ってズームや絞り値、シャッタースピード、露出補正などの細かな調整が行えるほか、ワンタッチで撮影モードを切り替えできるボタンも備えています。専用アプリとの組み合わせでライカ M レンズのズミルックスやノクティルックスに特有のボケを再現し、露出や ISO 感度、シャッタースピードなどを調整できるとのこと。モノクロ撮影など多数のカラープロファイルを適用した撮影ができます。iPhone を買い替えても、マグセーフベースプレートを交換するだけで、引き続きグリップを使い回すことが可能。iPhone との接続は Bluetooth Low Energy を用い、グリップの充電は USB Type-C 端子で、充電2時間で1回の充電で最大1000枚の撮影が可能です。グリップを購入し製品登録をすると、ライカラックスアプリの有料機能を1年間無料で利用できます。 有料機能には露出補正、ピント、ホワイトバランスをマニュアルで調整するモードなどが含まれています。
ディスプレイが大きいプラス、プロマックスといったモデルを使っているユーザーは、カメラ機能を使うときに端末の大きさでかえって持て余す場面もあります。逆に手が大きい人は通常サイズの iPhone で持ちにくさを感じる場面があるといいます。こういうカメラ機能を利用する際の不便さを解消してくれるだけでも有用なカメラグリップですが、デジタルカメラを使用するような使用感を追加するシャッターボタンなどの機能が付与されていることで、非常に使い勝手がいいものですね。今回のニュースは以上です。
中の人が iPhone 13 を買った際、ソフトバンクの新得するサポートを利用していたんですが、買い替えが可能になる2年を満了しました。そろそろバッテリーがへたり始めてくる時期に差し掛かりますし、支払額などを考えて今回買い替えることにしました。
本当はプロシリーズにしたかったんですが、24ヶ月間支払い金額が安くなる機種にしたかったので、今回は見送りですね。 256GB モデルにすると、これも支払い金額が安くならないようだったので、128GB モデルしか選択肢がありませんでした。
iPhone 15 Pro Max が 256GB モデルですし、今の13も 128GB モデルでそれほど深刻な不便はないので、別に 128GB でもいいかということになりました。ということで、今回は iPhone 16 の 128GB モデル、色はウルトラマリンにしました。以前ラベンダーカラーを変えなかったので、今回こそはという感じですね。
ケースを買い替えることにしましたが、ケースは裏の色が見えるものにしたかったので、手帳型ですが背面がアクリルパネルでマグセーフに対応したタイプをチョイスしました。
今回の買い替えは月々の支払い金額を下げることが大きな目的だったので、端末の更新そのものはある意味ではおまけみたいなものだったんですが、結果としては充電ケーブルを USB-C に統一できたり、総合性能が向上したり、何かとメリットの方が多かったですね。データの移行も思っていたよりもスムーズに済みました。 SIM カードは今回交換になるので、回線の移行で誤って物理 SIM の回線を eSIM クイック転送をしてしまうというリスクは回避できたんですが、アカウント関係の移行も今回はスムーズにいきました。
毎回どれかのアカウント移行がスムーズにいかないんですよね。今回も PayPay の移行で QR コードがうまく認識しなかったんですけど、 SMS 経由の認証で進めたので、そこは割とすぐにクリアできましたね。
いつもはなかなか移行できなくて、パスワードを変更したり複雑な手順を踏んだりすることが一つか二つはあるんですけどね、今回それがなかったのは幸いです。
今回は1時間くらいで移行がほぼ終わってしまったので、ちょっとあっけないくらいでした。最初に OS のアップデートがなかったらもっと早く終わってましたし、機種変更をする際はそれなりに面倒くさい手順を踏むことがありましたけど、年々どんどん楽になっているように感じます。あとはiPhone 13を変装しないといけませんけど、まだ変装キットが届いていないので、それまでに移行漏れがないか確認しておこうと思います。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ SpotifyGoogle Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。 ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、インスタグラム、フェイスブックページ、X、旧ツイッターアカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イアでした。